聖書を読みいたします。聖書はヨハネによる福音書第19章の28節から30節までです。新約聖書の208ページになります。新約聖書208ページ、ヨハネによる福音書第19章の28節から30節までです。お読みいたします。この後イエスはすべてのことが今や成し遂げられたのを知り、乾くと言われた。こうして聖書の言葉が実現した。そこには水ぶどう酒を満たした器が置いてあった。人々はこのぶどう酒をいっぱい含ませた海綿をヒソプにつけ、イエスの口元に差し出した。イエスはこのぶどう酒を受け取ると成し遂げられたと言い、頭を垂れて息を引き取られた。以上です。よく、私たちは乾いている、まあ、現代人は乾いてるという言葉をちょっと前までは聞いていました。まあ、乾いてる乾いてると言っても一体何に乾いてるのかなと思いました。まあ、満たされない心のことを乾くというふうに言っていたのかなと思います。まあ、自分の生活とか生き方に乾くという言い方もありますし、まあ、精神的にとか信仰にとか愛に乾いているという、まあ、そういう表現もします。しかし、全ては自分のこととして乾くと言ってるんだろうなというふうに思いました。まあ、自分の乾きを自分で満たすことはできないということを私たちは実は暗に知ってるのではないかなというふうに思います。まあ、喉の乾きを癒すには水が必要なように、自分の乾きをですね、外なるものが癒していくという、まあ、そんなことをですね、私たちは考えなければいけないかなと思います。私たちの心の渇きを癒すのは私自身ではできない。じゃあ何が必要かという、それは他に求めていくときにどうすれば自分たちの渇きがですね、癒されるのか。それは人のですね、痛みや苦しみ、そういうものと共にですね、生きたときに実は本当は自分の心の渇きは癒されるというふうに、そんなふうにもですね、教えてくれた方もいました。今日はですね、イエス様の十字架の7つの言葉で残されたその6つ目の言葉、乾くという言葉です。イエス様はこの十字架上で7つの言葉を残されていますが、短い乾くという、この乾くというたった一言をですね、十字架上で言われたというふうに聖書は記しています。神の御子が乾くというふうに言われたという、十字架上で残されたこの乾くというのは、一体どういう意味があるのかなというふうに思います。ここに神様のどんな御心がですね、私たちに与えられているのかなというふうに思います。しかし、イエス・キリストは乾かれたというふうに私たちはこれで知るのです。もしかすると私たちの人生で一番やっぱり辛いのは乾くということではないかなというふうに思います。何に乾いているかわからないし、どうしていいかわからないし、またどうやって生きていけばいいかわからない、そういうものをですね、すべて乾くということで私たちは表現する。そのこともですね、最後にすべてイエス様がですね、経験してくださったというその御言葉ではないかなというふうに思います。私たちが自分自身の中でしか見出すことができないこの乾く中も、それさえもイエス・キリストはちゃんと私たちのために経験してくださって、その渇きを癒すために十字架がある、復活があったという、そういうことではないかなというふうにも思うのです。渇くということではですね、ある時6日1のですね、おばあちゃんがちょっと事故で怪我をされて味覚障害になられたことがありました。80歳を超えて、味が全然わからなくなったという、味を感じる神経をですね、交通事故でですね、切られたんですね。もうとってもなんて苦しそうでした。人生の楽しみのほとんど奪われましたっていうふうに言われたんですね。年を取ってですね、もう最後自分が残しても、毎日の食事を食べるとかですね、家族で食べるとか、そこでですね、豪華な美味しいものを食べるとは思ってらっしゃらないんですけども、その味を全部こう奪い取られた時にですね、なんて言うんでしょうか、人生のほとんどの楽しみっていうのを奪われたんですね。で、本当にその時にですね、 このイエス様がですね言われた乾くというのが自分は本当にですね、なんて自分の心に突き刺さってきましたっていう、まあ、そんな証をですねしてくださったことがありました。まあ、そうなんだろうなというふうに思います。味が何にも感じられなくなってしまったっていう、まあ、そのことによって料理もできなくなってしまったわけですし、人にですね家族に何か奉仕することもできなくなってしまって、何か手足をですね全部奪い取られたというようなんですね。でこのおばあちゃんにですね何かできないかなとかって思ってたんですけど、まあ、それはですね何もできない。で、十字架のですね季節のですね、熟日の前の、聖木曜日の礼拝というのを一緒にしまして、でその時にですね、イエス様が最後にですね、口にされたものをじゃあ皆さんで口にしましょうって言ってですね、あの 酢をですね、口に、まあ、何も受け取らなかったっていう箇所もありますけども、酢を受けられたっていうですねことが書いてあったので、じゃあワインビネガーかなんかをちょっと飲んで、イエス様が十字架上で苦しまれている時にどんな味を経験されたのかって。でおばあちゃんはですね、そこにおられたんですけども、私は何も味も感じないけどまあって言ってですね、一緒にですねその酢を味わった時にですね、ほろほろほろほろ涙を流されたですね。なんか味が分かったんだそうです。唯一それだけですね。なんでか分かりません。その強烈な酸っぱい味ではないんだけども、ほのかに自分の心の中にその酢の味を感じましたっていうですね。で、病気になってですね初めてですね、その味を感じて、今までの自分のですね渇きっていうのが満たされましたっていう、イエス様の十字架の死でしか私はですねその罪を許され、私の渇きは取り除くことができないということが分かりましたっつって、まあ、その時がですね、まあ、なんでそうなったか分かりませんけども、確かにおばあちゃんは、その酢の味を感じましたっていうのが非常にイエス様からいただいた大きな恵みなんだなというふうに思いました。まあ、イエス様もですね渇くと言われました。イエス様は何に渇かれたのか、自分の苦しみのためではないでしょう。十字架の苦難の上の、苦難の上の渇きだったのか、それも違うと思います。その後の聖句には聖書の言葉が実現したというふうに福音書は記しています。これは救いの完成の言葉だった。神の救いの技がこの渇くという言葉に集約されたんでしょう。まあ、イエス様は私たちのために渇きを体験され、それは私たちの救いのためだったのだ。人々のですね渇きを癒すために、実は十字架の愛というのを私たちにくださったのだというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主よ、私たちはいろいろ自分の人生において渇く時があります。しかしそれを癒してくださるのはあなたの御言葉と十字架、そしてその愛が私たちを満たしてくださいます。どうか今日もそのことに感謝して、私たちの渇きが御言葉によって潤っていくことができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、スコインソー信者、求道者、牧師母子の家族と共にて守ってください。またルーテル保育所、谷の井幼稚園、スコインソー子どもたち、先生職員を今日も祝福してください。病気、新型コロナですから守ってください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には主が寄り添っていただいて、その渇きを癒し、どうか癒しの御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。